どれくらいの時間が経ったか、私は遠くで鳴る携帯の音を聞いて意識を取り戻した。
あれ？私、どうしたんだっけ？あ、携帯、携帯鳴ってる。
ぼんやりした頭をなんとかはっきりさせて立ち上がろうとした瞬間、ガクッと膝から力が抜けて私は床に倒れ込んだ。
私、そうだ、私、偽物女と戦って、それから
床を這いつくばってしまったからか、意識をなくす前のことを思い出して部屋の中を見回す。でもそこに偽物女の姿はない。
あいつ一体どこに。あいつ、あれ、あいつ、
あの偽物女のことを思い返そうとすると、頭の中にぐちゃぐちゃっとした記憶が蘇ってくる。
私、おかしくなっちゃったのかな。私はどっちの偽物女だったんだっけ。ん？あれ？よくわからない。
よくわからないけど、記憶が二重になっているような、そんな奇妙な感覚だった。
いや、それよりも電話。
私は気を取り直してソファーの上に無造作に放り投げられていたポーチから携帯を取り出した。そこには約束をしていたはずの浅沼さんからの着信履歴が表示されている。
そうだった。私、スパーリングでここに来たんだっけ。
そう思い出しながら私は浅沼さんに折り返す。呼び出し音を聞きながら私はなんとか立ち上がって、出入り口のドアの前にあった洗面台を覗き込む。顔にも体にも私がつけた爪痕や髪痕があちこちに残っている。
私につけられた爪痕や髪痕も。あれ？今のどういうこと？私を噛んだのが私で、私を引っかいたのも私で、噛まれたのも私で、引っかかれたのも私で、あれ？私って、どっちの私だったの？
そう混乱している私の耳に、携帯の向こうから浅沼さんの声が聞こえてくる。何があったかを説明する前に、私は浅沼さんから聞かされることになる。
洗面台の鏡に貼り付けてある奇妙な飾り、鏡盛りが私の体験したスパーリングの元凶だってことだ。